5日目に、やはり羊のおかげで僕は王子様の持っている秘密が分かりました。長い間黙って考えていた問題から質問が生まれたように、王子様は出し抜けにこう僕に聞きました。羊は小さい木を食べるんだったら花も食べるんだろうね。
行き当たりばったり何でも食べるよ。
トゲのある花も？
そう、トゲのある花も。
じゃあトゲは一体何の役に立つの？
それは僕の知らないことでした。僕はその時モーターのボルトがあまり締まりすぎているので、それを外そうと懸命になっていました。ちょっとやそっとではパンクが治りそうもないので、気が気ではありませんでした。それに飲み水も底をついていて、手も足も出ないことになりそうだったのです。
トゲは一体何の役に立つの？
王子様は一度何か聞き出すと、相手が返事するまで諦めません。僕はボルトのことで気がイライラしていたので、何でも構わずでたらめに答えました。
何の役にも立ちゃしないよ。花は意地悪したいからトゲなんかつけてるんだ。
へえ。
だけれどちょっと黙っていてから、王子様は恨めしそうにこう言い返しました。
嘘だよそんなこと。花は弱いんだ、無邪気なんだ。できるだけ心配のないようにしてるんだ。トゲを自分たちの恐ろしい武器だと思ってるんだ。
僕は何も答えませんでした。僕はその時、
このボルトが言うことを聞かなければ金槌でぶっ飛ばそう、と考えていました。
すると王子様はまた僕の考えを邪魔しました。
だのに君は本当にそう思ってるんだね。花ってものは。
違うよ、違うよ。僕何とも思ってやしないよ。でたらめに返事したんだ。とても大事なことが頭に引っかかってるんでね。
王子様はあっけに取られて僕の顔を見ました。
何？大事なことって？
王子様は僕を見ました。僕は王子様にとっては大層汚く見えるものの上に、かがみ込みながら金槌を手に持って機械油で指を真っ黒にしていたのです。
まるで大人みたいな口の利きようをする人だな。
そう言われて僕は少し恥ずかしくなりました。しかし相手はそれに構わずこう続けました。
君は何もかもごちゃごちゃにしてるよ。混ぜこぜにしてるよ。
王子様は今度は本当に腹を立てていました。そして目の覚めるような金色の髪を風に揺すって言いました。
僕の知ってるある星に赤黒っていう先生がいてね。その先生、花の匂いなんか吸ったこともないし、星を眺めたこともない。誰も愛したことがなくて、していることといったら寄せ算ばかりだ。そして日がない一日、君みたいに忙しい忙しいと口癖に言いながら威張り腐ってるんだ。そりゃ人じゃなくてキノコなんだ。
キノコなんだ。
王子様はもう真っ青になって怒っていました。
花は もう何百万年も前からトゲを作ってる。羊もやっぱりもう何百万年も前から花を食べてる。でも花がなぜさんざ苦労して何の役にも立たないトゲを作るのか、そのわけを知ろうというのが大事なことじゃないっていうのかい。花が羊に食われることなんか大したことじゃないっていうの。太っちょの赤黒先生の寄せ算より大事なことじゃないっていうの。僕の星にはよそだとどこにもない珍しい花が一つあってね。ある朝、小さな羊がうっかりパクッと食っちまうようなことがあるってこと。僕が、この僕が知ってるのに、君、それが大事じゃないっていうの。王子様はそう言って、今度は顔を赤くしましたが、やがてまた言い続けました。誰かが何百万もの星のどれかに咲いているたった一輪の花が好きだったら、その人はそのたくさんの星を眺めるだけで幸せになれるんだ。そして僕の好きな花がどこかにあると思っているんだ。それで羊が花を食うのはその人の星という星が突然消えてなくなるようなものなんだけど、それも君は大したことじゃないって言うんだ。王子様はそれきり何も言えませんでした。そしてにわかにわっと泣き出してしまいました。夜になっていました。僕は仕事道具を手放していました。金槌もボールとも目に映らなかったし、喉が渇いても死ぬ思いをしても、そんなことはどうでもよいことでした。一人の王子様を一つの星といっても、僕の地球の上で何とかして慰めなければならなかったのです。僕は王子様をしっかり抱いて静かにゆすりながら、あんたの好きな花大丈夫だよ、あんたの羊には口輪を描いてある、あんたの花には囲いの絵を描いてあげる、僕はと言いはしましたが、何と言っていいか分かりませんでした。ものを言うにも下手くそでうまく言えなかったのです。どうしたら王子様の気持ちになれるのか、どこで王子様の気持ちと一緒になれるのか、それも分かりませんでした。涙の国って本当に不思議なところですね。